聖書の箇所をお読みいたします。テモテへの手紙第1、4章1節から5節まで。テモテへの手紙第1、4章1節。しかしかつて御霊が明らかに言ったように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは良心が麻痺した偽りを語る者たちの偽善によるものです。彼らは結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものです。神が作られたものはすべて良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何もありません。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからです。前回の箇所においてキリスト教の信仰の奥義をパウロは次のように記しました。3章16節。キリストは肉において現れ、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国の民の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。しかしキリスト者がその真理に固く立とうとすればするほど、教会には偽教師たちも現れてきます。4章1節にはこうあります。しかしかつて御霊が明らかに言ったように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。いつの出来事なのかは記されてはいませんが、かつて聖霊がパウロに告げたことがあるというのです。終わりの日に偽教師たちが現れ、教会の人々を惑わし、その結果信仰から離れる者たちが出てくる。二節。それは良心が麻痺した偽りを語る者たちの偽善によるのです。4章の1節によれば、それが起こるのは後の時代とあります。でもそれは決してキリストの再臨の直前のことではありません。すでにパウロの時代にそのような偽預言者たちは現れていたのです。ヨハネの手紙第1、2章18節において次のように記します。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であるとわかります。キリストの十二弟子たちはすでに終わりの日に生きていたのです。すでに多くの者たちが偽教師たちに惑わされ、正しい信仰から離れてもいたのです。そしてパウロ自身もその一端を目の当たりにしていました。この手紙の最初の章、1章の19節と20節にもこうあります。ある人たちは健全な良心を捨てて信仰の破線に遭いました。その中にはヒメナイとアレクサンドロがいます。この二人、かつては教会に所属し、次の世代を担う者として、パウロやテモテが期待していたものだったに違いありません。ところが、偽教師たちの教えに惑わされ、この二人は正しい信仰を捨ててしまったのです。四章一節。しかし、御霊がかつて明らかに言ったように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。注意すべきは、偽教師たちの伝える悪魔の教えは、必ずしも悪魔っぽく聞こえるとは限らないということです。このように、泥棒の格好をした泥棒は存在しません。詐欺師は見た目には親切で誠実に見えるものです。彼らは善良なる市民のふりをして人々に近づいてきます。偽教師や偽信者たちも同じです。敬虔なクリスチャンのふりをして彼らは私たちに近づいてきます。そして教会内で敬虔に振る舞い、 まるで信仰の極みのような教えによって人々を惑わしては、実は人々を真の信仰から引き離していくのです。今日の箇所からその具体例を見てみましょう。3節にはこうあります。彼らは結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。3節以降が記す通り、神がお作りになったものは本質的に良いもの、神が定めた事柄は本質的に私たちに幸せをもたらすものです。感謝を持って受け取り、神が定める通りにそれらを用いるとき、それは私たちに喜びと祝福を与えるのです。なぜなら、人間の幸せのために、人々が幸せになるようにと神は天地万物をお作りになったからです。4節にもこうあります。神が作られたものはすべて良いもので、感謝して受け取るとき、捨てるべきものは何もありません。それは結婚も食べ物も同じです。ところが偽教師たちは教会の人々にこう教えていたのです。結婚をしない方が敬虔なクリスチャンになれる、食べ物を制約する人の方が神には喜ばれる。3節、彼らは結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。当然のことのように、今日のこの箇所に16世紀の宗教改革者たちはローマ教会の姿を見出しました。結婚しない方が神に近づくことができる、そんな理解のもと、祭司や修道女たちは結婚することを禁じられました。また食べ物に関しても、ローマの教会は様々な決まりを作りました。例えばイースターの直前の40日間、教会歴でレントと呼ばれる期間、人々は肉を一切口にすることは許されませんでした。40日間も肉を食べられない人々、そのフラストレーションを少しでも解消するために、レントが始まる前にはその地方ではカーニバルが開かれ、人々はその間腹いっぱい肉を食べていたのです。でもイースターの直前の40日間は肉を口にしてはならないという教えは聖書のどこにも登場しません。敬虔なる信仰という名のもとに、ローマの教会は勝手にルールを作り、人々にそれを押し付けていたのです。そして人々がそれを守ろうとしなければ、ローマ教会は彼らを不信仰な者として処罰していたのです。そのようなローマ教会のあり方を16世紀の宗教改革者たちは断罪します。聖書には存在しない決まりやルールで人々の心を縛ってはならない、キリスト者が従うべきは神の御言葉のみである、そんな信念のもと、カルヴァンやブッツァーはレントの期間に肉を食べてはならないとする、それまでのローマ教会の決まりを破棄したのです。そんなこと当たり前ではないか。神が結婚という形を定めたのに、独身でいることを強いるなんて間違っているに決まっているではないか。神が与えた食べ物をイースターの前の40日間は食べてはならないなんて、そんなことあるわけがない。そう皆さんはきっと思われるでしょう。でも同じようなルールがプロテスタントの教会に本当に存在しないでしょうか。聖書には記されてもいない決め事で、実は勝手に教会員の心を縛ってはいないでしょうか。日本の教会ではみんなが同じ行動を取ることが良いことだとされます。そして他の人と違う行動を取る人がいる場合、日本の教会はそれをすぐ不信仰だとみなすのです。なぜあの人はトラクトを配ろうとしないのか、なぜあの人は礼拝が終わるとすぐに帰るのか、なぜあの人は 祈祷会には出席しないのか、などなど。でも、それをしないことが本当に不信仰なのでしょうか、不敬虔なのでしょうか。一体聖書のどこにその決まりは記されているというのでしょうか。仮にもしそれらの事柄が聖書からのものでないとするならば、私たちはそのような決まりで人々の心を縛ることはできないのです。いや、キリストの教会は、真の信仰に立つ教会は、そんなことをしてはならないのです。それが私たちプロテスタントの選んだ道なのです。ブッツァやカルバンはローマ教会から人々の心を解放しました。そして人々の良心と教会の良心を取り戻したのです。そのせっかく取り戻した良心を、御言葉の裏付けのない決め事で縛ることは許されないのです。私たちプロテスタントの教会は、そしてリフォームドの伝統に立つ教会は、ただ神の御言葉のみによって縛られる、そんな教会なのです。3節、彼らは結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。悩む者よ、我に来よと恵みの主は招きたもう。重に置いてあえぐ友よ、主の身元に来たり行こえ。242番を歌いながら、救い主の前に私たちの重荷を下ろします。お祈りします。父なる神様、この世界は様々な決まりや風習で溢れています。そして人々はがんじがらめとなり、自由を失い、喜びを失ってしまいました。そんな中からあなたは私たちを救い出し、自由にしてくださいました。しかしともすると、私たちの教会にも勝手なルールや決まり事があり、実はそれらの事柄に私たち自身が縛られていることがあります。あなたの御言葉が要求してもいないことを教会が要求することすらあります。その結果、教会からは自由が奪われ、喜びと平安が消え去ってしまうことがあります。かつてのローマ教会が定めた教会法もそうでした。結婚してはならない、レントの期間は肉を口にしてはならないと、教会は人々の心を縛っていきました。しかし宗教改革者たちはその束縛から人々を自由にしたのです。ただ御言葉のみに縛られる、そんな自由なキリスト者として人々が生活できる、その道をプロテスタントの教会は提示したのです。父よ、私たちがただキリストの御旨を探るものでありますように、私たちがただ御霊の御手に導かれるものでありますように、私たちの心がただあなたの御言葉のみによって縛られるものでありますように、十字架によって私たちは自由と喜びと平安を手に入れました。どうぞその自由と喜びと平安をあなたの御手によってお守りください。この時を感謝し、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。